皆様こんにちは、はい、ぬこ放送室 MC のサーヤと
マヤです。
はい、あなた何をやってるの？
え、
今日は何をしてるの？今日は録音でしょ？
そうですね。
今どんな格好してるの？
体操座りですね。
はい、しかもさ椅子並べちゃってスタジオの椅子並べちゃってい
やもう落ち着くんですよ僕は、はい、体操座りしてるので
何抱えてんの？
これあのこのスタジオにある猫の座布団。
あ、本当だ、はい、にゃんこだって。これ招き猫じゃないの？
うん、にゃんこって書いてありますね。
はい、
何でしょうこれは。ほっこりにゃんこ先生とかあ、夏目友人帳じゃないですか、まさ
に夏目友人帳、
ね、僕夏目友人帳レコーディングやりましたよ。
あ、そう、
うん、へー、すごいなんかね、いい曲だった。
へー、
い
ろいろ。でも猫ってやっぱりさ、いろんなキャラクターになりやすくて、いやまあ私ね、でもね、この招き猫チックなのが大好きなの、
うんうんうん、
家のね、貯金箱は、あ、豚だったね、あれは豚の金豚の貯金箱なんだけど、はい、やっぱり球体のものが好きなんですよね、こう丸っぽい、こう、うん、なんかこう丸いものってね、安心するじゃない。で、あなたどうかわかんないけど、キティちゃんいるじゃない、
はい、
キティちゃんですごい絶大になる人気でしょ。
まあ、僕はちょっと違いますけどね。
なんで？あれも猫じゃん。
僕はですね、あの小さい時からずっと一緒にいるぬいぐるみがいるんですよ、
うん、
あのぬいぐるみがいて、
うん、
でそれ実はサンリオなんですよ。
はい、
であのサンリオの座敷豚っていうキャラクターで、
知ってる
そのキャラクターのですね、あの、はい、生まれたのが1984年、
うーん、
僕の生まれた年と同じなんですよ。
うーん、
そうで、そうなんです。だからそのキャラクターを愛してるんですが、
はい、
そのキャラクターすぐ廃盤になっちゃったんですよ。
そういえば見かけないね。
そうだからね、ちょっとキティちゃんに対してライバル心があるんですよ僕は。
でもキティちゃんとかそのスヌーピーとか、うん、そういうのは私のもう今もずっと人気あるじゃない、変わらず、うんうん、キキララとかさ、うんうん、私の時代結構スヌーピーとか、
うん、
キティちゃんがあんなに爆発したのはなんでなんだろうな。キティちゃんも好きだったんだけど、どっちかというとスヌーピーの方が好きだった。
スヌーピーって可愛いですか？
なんとなくやっぱり動物のキャラクターでサンリオってやっぱり人気あったからね。
スヌーピーもサンリオ
確かそうだよ。
あ、そうなんですか？
そうだよ、サンリオだよ。絶対そう、調べないで大丈夫だから、
iPhone で
調べてください。そうなんですね、いろんなキャラクターがあって、もう やめてくれますか、はい、あなたなんか私のことなんか言って ね、
なんでね今ねこの iPhone 僕を、ね、うん、やあのロックを解除した後にヨーダが出てきたっていう話ですよね。
いやいやいや、そんな話はしなくていいと思うよ。
さっきそのスタジオ入る前に、はい、さやさん、こういうの似てますねって僕が出したんですよね。
いやだから耳大きいんですね、そうそうそう、大きくなりましたねっていう。
そう、なんか私顔色良くなったでしょってさやさんが言ったから、
うん、
僕は耳大きくなりましたよねってことになります
全然会話にはなってない、ヨーダに似てるって言い出したの。
そういえば耳が大きい、んヨーダなのこれは
いやそれは、うん、ただスポーツの話をしてたんじゃないですか。その運動するってやっぱりいいわよねって言って、
はいはい、最近運動してますから。
私もずっともうバレエをやり続けてるんですけど、
ヨーダがバレエを、
そうだよ、ヨーダがバレエをやってるんだよヨーダがチュチュ来てんだよめっちゃ笑ってる
ヨーダがバレエ、マーさん全然笑わないマスクしてるか分かんない、
はい、おかしくないでしょきっと、うん、
リスナーさんも面白くないじゃないですかこの話
いやでもさ、やっぱり運動するとその新陳代謝も上がるし、血液の循環も良くなるから、はい、顔色良くなったでしょって聞いたんですよ、
は
い、
言ってもヨーダですよ。ヨーダの血はどうなんでしょう、紫色じゃないですか。
はい知らないわ、はい、私だってヨーダじゃないもん、
はい、何知らない
スヌーピーがサンリオかどうかって、
はい、
あれは歴史としたサンリオですよ。
なるほど、
うん、
あ、そうですね、
いろんなそうキャラクターがあって、うんうん、でもキャラクターってさすごいよね、考えるとすごいよね、この、ね、猫何でしたっけこのキャラクター、
うん、これはわかんない、ニャンコ、
うん、そうそうそう、こういうのキャラクターを猫ってたくさんの、うん、何でも作品ってそうだけれどもさ、うん、いろんなものでこう具現化してこうキャラクター作っていくじゃないみんな、うん、
ジバニャンとかね、
そう、
うん、
そうそうそう、うん、座敷豚もそうですよ。
そうそう、座敷豚はでもほぼ豚のままですよあれ。
うん、なんで好きだったの小さい頃。
シンプルで可愛いから。
ああ、 あ、私もじゃあ小さい頃の話をしますと、うん、キユーピーってキューピーさんって知ってる？
なんでキューピーさん、キユーピーって言ったんですか？
いやいや、どうしてかというとネーミングはキユーピーですよ、キューピーって。
え、どういうことですか？
いやいや、だから湯が大きいの、キユーピーって書いてキューピーなの。
キューピーマヨネーズもじゃあキユーピーマヨネーズってことですか？
いや、だから字はだから キューピーの工場とかの、とかの
印象
と
か見ると、そのボールペンのノートに書こうとしますけど、
キユーピーってなんてキューピーなの。商標のネーミングはおそらくキユーピーで、調べると分かると思うけど。
え、なんで
知らない？それは
そこまで知ってて欲しかったですね
それは知らないんだけど、キューピーさんいるじゃん、
はいはいはい、
キューピーさんをいつも抱っこして一緒にお風呂に入ってたの、はい。
え、それなんでですか？なんか
なんかわかんないんだけど、
はい、
キューピーさんって赤ちゃんじゃない？
うん、ほんとキユーピーってウィキペディア出てきましたね。
でしょ、
うん、
で、そうそうそう、なんでだかわかる、う
ん、え、何が？
キユーピ
ーえ、ユーは大きい理由知ってんすか
いや、なんかで聞いたんだけど忘れちゃったんで、でも商標登録とかそうなってるはずなんだよね。
うん、
うん、でもキューピーさんはなんか赤ちゃんでやっぱり球体でなんか目が可愛かったんだよね。で、自分からすると私小さい頃ってすごい自分が赤ちゃんのくせに赤ちゃんの面倒を見たがってたの。例えば1歳の頃とか、それでも赤ちゃんとかいるとすごくもういい子いい子とか、
まあ、女の子ってそうですよね。
うん、なんか
割とおままごととか好きだし。
そうですね、でいつもあのこうぶら下げてあのキューピーさんをもう引きずって歩いてたみたいです、う
ん、はいはい、キューピーさん引きずって歩く
結構大きな人形もあったらしいんですよね、それをなんか引きずって歩
く怖いですよ、それはちょっとキューピーさん、キューピーさん、そう、果たして幸せだったんですか？それは。
いや、幸せだと思う。一緒にお風呂にも入れたし。
うん、それお風呂に入ってたらこう沈めてたとかじゃなくて。
だから軽く浮いちゃうじゃん、
はいはい、
だからどうして入らないのって言って一生懸命入れようとしてたらしい。
いや、もうね、怖いですよ、キューピーさんを水に沈め道路を引きずり
いやいや、家の中だよ。それで一生懸命体も洗ってたの。
はいはい、
だから母に洗ってもらうように一緒に、うん、あのキューピーさんも体洗わなきゃねって言って
あ
すごい本当は嫌だったかもしれないよね。
あのあれでしょ、ソフトビニールの素材を洗ってたわけでしょ
今思うとい
やー、そのマーさん全然笑わないんですよ
いや、別にマーさんに笑ってもらおうと思ってやってるわけ。
僕はマーさんに笑ってほしいんですよ。
あ、なるほどね、マーさん笑ってるじゃない、あれ精一杯笑ってんのよね、マーさん。
マーさん今日ちょっと体調悪いんですもんね
まあね、そんなこんなで、だって座敷豚はどのように扱っていたの？
いや、本当に一緒に寝てたし、
うん、
あの、なんかどこに行くにも一緒だったし、
うん、どうやって連れて歩いてたの？
え、抱っこして。
え？
抱っこして。
それこそさ、
うん、
え、何歳までやってたんですか？
いや、現在進行形です。
え、今日持ってんの？
え、今日は来てないですけど、
うん、
僕ついこの間まで沖縄行ってて、
はい、
沖縄にも行ってましたよ、一緒に。
一緒に、
はい、
あ、寝れないのか。
ま、あ、寝れないっていうか、まあ、なんですかね、
うん、
置いていくのがかわいそうなんですよ。
でもさ、小さい頃のものとかをよくそうやってきちんと取っておけるね。
あれ、いきなり肯定しだしました？
いや、違う違う、自分にはないから、あの頃のキューピーさんはどこ行ったんだろうかって今考えたら全く分かんない。 あんまりでもあんまり連れて歩ってるから親がちょっと気持ち悪がっていいから話しなさいってある時言われたの。
まあね、
うん、
まあ、そうだから結構そうですね、ちっちゃい頃のおもちゃとか、
うん、
レゴブロックとか、
うん、
ミニカーとかずっと実家にありますよ、僕。僕あんま物捨てないんですよね。
増えていくばっかりじゃない、どうするの、うん、
増えていくばっかり。でも、そうですね、あんま捨てられない。
そうなんだ、うん、じゃあ買う時も慎重、物とか。
そうですね、でもやっぱ買っちゃうもんは買っちゃいますよ、無駄なものとかも。服もそうだし、おもちゃも未だに買うし、
うん、おもちゃ、
うん、おもちゃしょっちゅう買いますよ。
何買うの？
あのガンダムのプラモデルとか、
あ、
今ここにもありますけど、
はい、
仮面ライダーの人形とか、
うん、で、どうするの？置いとくの？
うん、置いとくし、
うん、
飾るし、
うん、
そう、やっぱ買っちゃうんですよね。
私ね、そのイメージは、麻薬のイメージは、うん、まあ、几帳面なのかなと思う。 例えば部屋の整理整頓とかきちんとする？
いや全然できないです。
あ、できないの？
うん、うん、全然できない。
じゃあどうやって増えていく一方でどうやって整理するの？
いやだから、うん、あれなんですよ、片付けたくないけど、うん、散らかってるまんまは嫌なんですよ。
嫌だよね、
うん、だし、うん、自分が思った時に思ったように出てこないのも嫌だから、
うん、
だから大型の、僕大型なんですけど、うん、大型の典型ですよ。あのちゃんとやるっていう時はやるし、
うん、
もうやんない時はやんないし、
うん、B 型でもそうだけどね。
皆さん B 型でしたっけ？
悪かったわね。
なんか B 型っぽい顔ですよね。
どうして
B って書いてますよ顔に
C って書いてない？
いやいや、なんか B って書いてます。
いや、じゃあ君が思う B ってどういう像なの？
なんかね、
うん、
なんだろうね、やっぱりね、
何その嫌な顔したよね今ね。
いや僕あんまり B 型と相性良かったことないんですよね。
なんで？
いや、なんか割と例えば仕事においても、うん、結構僕はなんか任されたら、
うん、
本当に1から10まで全部計画立てるし、
うん、
結構ビシッとやりたがるから、
うん、
その時に B 型ってもうどんなに、うん、ここは例えばすごく大事なところだから、うん、覚えといてねって言っても、
うん、
その大事なことだと認識しないところがあるんですよ。やっぱり価値観を共有、仕事ってほら同じ時間の中でやらなきゃいけないから、
うん、
その時にこう価値観をいかに共有するかって大事じゃないですか。
まあそうよ、
大事なこと、うん、まあ大事じゃないことっていうのはないけど、
うん、
ここは決めどこだからっていう、
うん、
でこれを一見、まあ、こちらの中ではやっても大したことないように感じるかもしれないけど、恥ずかしいこともあるかもしれないけど、
うん、
それをちゃんとやることでお客さんにはこう映るとか、
うん、
っていうことがあって、でもその時に、ね、B 型の人、そうですね、今までやっぱりなんか共有できなかったこと多いですね。
すいません、私 B なんですけど、一緒にライブやってますよね。
まあでもまあ、さやさんはあんまり B 型っぽくないかもね。そう、顔が B とか言っちゃってますけどね、さっき。
でもね、O が強いんですよ。やっぱり B と O の子供でやっぱ O が強いなと思うよ、うんうん、
そうね、
うん、
O 型が強い人とかの方が僕は合うかもしれないですね、
うん、O って丸だもんね。
うんうん、
さっきから球体のものとか丸いものっていうのはいいっていうけれども、うん、やっぱりこう和を取ったり調和とかっていう意味にもなるのかね。
うん、
うん、
そうです。まあでも僕調和とは無縁ですね、やっぱ。
知ってる。
どうしてもなかなか調和ができないな、
は
い、
うん、まあそんなこんなで後半にその話聞きたいと思うんで、
う
ん、
そうですね、
曲をぜひ皆さんに紹介したいと思います。はい、じゃあそれではまやくん、今日の一曲ご紹介ください。はい、
そうですね、まあ、前回もなんかこう、うん、クラシックの音楽で、うんうん、バイオリンの音楽だったんですけど、
はい、
まあ、ジャズっぽいガーシュインの曲だったじゃないですか、
うん、
今回はちょっとがっつりクラシックなんですけど、
はい、
で僕ねがっつり例えばこうチゴイネルワイゼンとか、
うん、
ああいうのあんま好きじゃないんですよ。
弾いてんじゃん。
いやいや、なんかね、ああいうこうなんですか、ガツガツしてて、
うん、
なんかこうガーっていう感じが好きじゃないですけど。
へー、
でも、ね、クラシックってみんなそういうイメージ結構あるでしょ。
そうだね。
でも今日紹介するのは、
うん、
ベラチーニ。
ベラチーニ、
うん、そう、イタリアのバロック時代。バロック時代っていうと、
はい、
みんな音楽の授業で勉強したと思うんですけど、うん、バッハとかビバルディとか、
うんうん、ビバルディは好きです
ね。うん、ビバルディとかの作曲家の時代で、うん、まあ、同じイタリアの、
うん、
ベラチのバイオリンソナタ、まあ、ソナタっていうのはバイオリンの作品、
はい、
まあ、あの形なんですけど、
はい、
それを、19世紀のですね、
うん、
超おしゃれバイオリニストのジャック・ティボーっていう人がいるんですよ、
はい、
その人が演奏している、
うん、
2楽章ですね、ソナタの2楽章をお聴きいただければと思います。
はい、
はい、
thank you.
1曲はベラチーニのソナタ2楽章。いいね。
いいでしょう。なんかクラシックっていうとね、なんかね、こうゴージャスなものだったり、こうちょっとおとなしい曲だったりと思うんですけど、やっぱねこの時代の演奏家が素晴らしいのもあるんですけど、まあ曲を選んだり、まあ演奏を工夫すれば本当に、なんていうんですか、こうサロンとかで流れてそうなおしゃれなサウンドになるんですよ。クラシックってね、全然こう表情をこうなんていうんですか、こううわーって出すものとか、ね、とかもなんていうんですか、癒し、とかそんなこうものだけじゃないんですよ。こういうアンニュイな表現のものがいっぱいあるんですよ。
いやでもね、聞いてて楽しいのは、まあ喋りでも何でもそうなんだけど、うまいとかそういうことだけよりもその表現だったりとか、藤子ヘミングさんっているじゃないですか。あ、はい、私あの人にすごく興味を持っていて、はい、で彼女が書いたその直伝の本とかも読んだことがあったんですけど、はいはいはい、彼女は本当にその留学っていうか、あちらの外国に行って、それで音楽をもう一生懸命こうピアノ弾き続けて、でコンクールとかそういったものにもかなり出て、定評のある方だっていうことなんですけど、彼女が思うのはコンクールで一音間違ったっていいじゃないかって、それよりも大事なことってあるじゃないかっていうことを書いてたのをすごく覚えてるんです。一音ぐらい音外しちゃったらダメだとかあるじゃない、コンクールだと。でもそうじゃなくて、本当の音楽ってそうじゃないでしょっていうことをすごく書いてたのが心に落ちた、私は。
あ、そうですね。まあ、僕なんかもうしょっちゅう間違えるんで、
間違えるの？
間違える
よね、知ってる知ってる。
間違えるからなんか別に僕がそんなこと言えた立場じゃないんですけど、まあそういうまあ巨匠のね、域に達したような人とかがそう言ってくれると非常に助かりますよね。
でも本来表現ってそうであるものだと思うんだよね。
あれはなんていうか、まあこんなこと言うとあれですけど、なんですかね、コンクールっていうのは基本的には事業なんですよ。要するに参加費を募ると、参加費を集め、でそこから賞金も賄えるわけで、で、まあ楽器のね、優勝者に楽器が貸与っていうのも、ね、日本だと、まあ、僕は知ってますけど、いろんな会社の方が、企業様がストラディバリウスを持っていたりして貸与すると、まあ、そうするとまあコマーシャルにもなるし、というね、こう事業なんですよ。
まあでもある意味だと、その方にね、素晴らしい賞金とか楽器とかが贈られて、また精進できるっていう、いい相乗効果もあるんですよ。
だからもうストレイブレイスはちょっとね、こう受け継がれていって弾く人が、そうだからそういう役目を成してるんですけど、もう本来コンクールっていうのはなかったんですよね。でもやっぱりそう、まあ、名器を、だってなんていうんですか、こう、まあ、後半この話いいか分かんないですけど、
はい、
まあ、
流れだからいいんじゃない、
まあ、流れでね音楽ってそもそもこう、クラシック音楽って今言われてるものは、当時は要するにこう作曲家がどんどんどんどん新しいものを作って、オープンにしていったもんなんですよ、発表していったもんなんですよ、つまり演奏する人と曲を作る人はほぼほぼイコールだったんですよね、まあ、もちろん楽団員というのはいましたけど、だから作曲家の地位がすごい高くて、まあ、今でいうシンガーソングライターみたいな、曲を作って歌うっていうね、でそれがまあ、いろんなこう楽器がね普及したりして、民衆の手に渡って、お稽古事とか、まあ、裕福になってこう楽器をみんながやるようになって、作曲はしないけど、演奏はするっていう、まあ、僕の仕事もそうなんですけど、演奏家っていう仕事が増えてきたわけです、そしたらその人たちを競わせるわけですよ、どれだけ弾ける、どんだけの数の曲が弾けるとか、どれだけ難しい曲をよりよく弾けるとか、っていう歴史を考えると、特にその何て言うんですか、音楽家、芸術家、ミュージシャンとしての 本質とコンクールでのタイトルはあまり関係はないんですよね、
う
ん、
でもそうだろうね、うん、
ただそういう基準を設けることで、うん、まあそういうタイトルを取った人に、まあ、学費を免除してあげたりとか、うん、素晴らしい楽器が貸与されたり、
まあ志も高くなるしね、まあ、
分かりやすいですからね。
確かに、
まあ、世の中の仕組みって結局あれなんですよ、うん、まあよく知らない人にできるだけ分かりやすいようになってるんですよ、うん、何でも。本当は ねみんなが音楽通になっていけばコンクールっていうのは多分消滅しちゃうと思うんですけど、みんながよく分からないからコンクールって存在できるんですよ。分かりやすい指標になるので、うん、
なるほどね。
まあね、コンペティションとかも全部そうでしょ、うんうんうん、モデルだって会社だって何でも
そう。そうですよ、
うんうん、基準がねあるとすごくいいっていう、うん、僕はそっから始めたからコンクールまあ受けましたけど、うん、その名のあるああいうコンクールとはちょっと無縁なので、うん、よくバイオリンで飯食ってんなって気するんですけど、
うん、まあそうですよね、うん、みんなの輪に入るのも苦手だとか、まあ、私もでも似てるところはあるよ、うん、
みんなの輪、
うん、協調調和だっけ、
う
ん、
調和の話ですね
うん、
うん、
それはねでもね表現をするものとして差がなんじゃないかなとか思うんだよね、うん、それが別にそんな大きなコンクールに出るとか、うん、大きな作品で喋ったわけでも私はないんですけれども、うん、でもその何かをやるっていう時にやっぱりみんなと一緒とかっていうのがちょっと私は実は苦手。
あ、まあそうなんですよね。
小学校の頃とかも、うん、登校拒否とかにはならなかったけど、うん、すっごいおとなしい子だったの。
あ、
信じられないでしょ。
いやでもなんか、うん、あれですよね。
ん？
そんな感じもしますよ。
あのね、で小学校5年生ぐらいの時に先生によって変わったんですよ、
うん、
急にね、なんかね180度変わった今のような、うん、なんかこうなんていうの、躁病みたいな性格になったんですね。
まあだからあれでしょ、その自分がフットワークをこう軽く動かしやすい環境だったらそうなるけど、
うん、
そうじゃなかったらおとなしくなっちゃうってことでしょ。
おとなしかったですね。
まあそれはまあね、人は誰でもあると思いますしね、
うん、そうだね、
うん
うん、でも逆にそういう面を持ってる人の方が例えばその音楽家になってみたりとか、うん、その表現に世界に行ったりするっていうのが多かったりするんだよね。
そうですね、うん、まあね、よくもともといじめられっ子だった子が芸能人になったりとか、うん、アイドルになったりとか多いですからね、うん、
いじめられたことってある？
あります、あります。
そうなんだ。
そうそう、ありますし、うん、まあでも逆にいじめっ子みんなの前で退治したこともありますけどね。
退治？
うん。
へえ。
そうでね、なんかこう、うん、そうですね。僕はどっちかっていうとあんまりこう人とか環境によって態度を変えたくないタイプだったから、まあ面倒くさかったですね、いろいろね。
今楽しいですか？
今？
うん。
いやーどうかな
でもそのさ、マーヤのさ、かったれるように生きてるところがいいんじゃないの？
まあそうですね。まあ僕はもう動物と一緒にいるときはもう楽しくてしょうがないですよ。
動物天国
動物天国、もう俺サファリパークに住んだ方がいいと思いますよ。
何喋れんの？
え、
喋れんの？猫と
猫と、
うん、
喋れますよ。
はい、
うん、
ね、なんかいろいろとちょっと 猫と喋れる会話なんかもそろそろ聞きたいななんて思ってたんですけど、また次回ね、
うん、
そのぬこ放送室で、
はい、
マーヤ君の猫語をじゃあ今度聞いてみたいと思います。
全然猫の話してませんね、これね
でもいいんじゃないの、うん、アンニュイな感じが猫だから、まあ、こういう感じでね、
はいはい
はい、じゃあ今日もそろそろお別れの時刻となってまいりました。今日はじゃあ語りで、はい、そしてマーヤ君の楽器で、はい、何でしたっけ、
ラブイズオーバーですね。
ラブイズオーバーでお別れです。
そうですね、
はい、はい、さよなら。ラブイズオーバー、悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。ラブイズオーバー、わけなどないよ、ただ一つだけ、あなたのため。 私はあんたを忘れはしない。誰に抱かれても忘れはしない。ラブイズオーバー。私はあんたのお守りでいい。そっと心に。ラブイズオーバー。最後に一つ。自分を騙しちゃいけない。
611 Long-Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan